不妊治療無償化、行政の IT 活用、荻窪の街づくりについて。質問者は松本光弘、無医。現行の不妊治療助成制度の所得要件で、どのくらいの世帯をカバーしているのですか？
全容把握が困難で、正確な割合はわかりませんが、国、都の所得要件の考え方に基づくと、一定程度はカバーしていると考えます。
不妊治療無償化の制度を作るべきではありませんか？
国、都の考え方に基づき実施しており、区も同様に考えていますので、独自制度の確立は現時点では考えていません。
インターネットを利用した行政サービスの利便性向上を進める上での課題は何ですか？
サイバー攻撃が巧妙化し、リスクが顕在化していることから、さらなるセキュリティの強靭化に努めていくことが大切です。
荻窪駅の南北往来やバリアフリーなど、早急に取り組むべき課題について、短期で実現可能な打ち手を打つべきではないでしょうか。
駅前大規模商業施設の機能更新時期や周辺街区での共同建て替え等の機会を捉えるため、中長期で考えます。今年度は、荻窪駅案内のサインの改善について、バリアフリーの観点も踏まえつつ検討します。
2020年、東京大会へ向けた施策と中学校の部活について。質問者は大熊雅美、自民。区のオリパラ施策の全容と対応について区長に伺います。
区民等と連携し、オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図り、地域活性化に取り組むとともに、国際基準のビーチコートを整備し、イタリアとの事前キャンプに関する協定を締結しました。今後は、区民や町会等、オール杉並で、杉並流のおもてなしでイタリアチームを迎えるとともに、大会終了後も、そのつながりが継続されるよう、後世に残るレガシーとして取り組んでいきます。
部活活性化の施策の全容と対応について、教育長に伺います。
少子化が進む中で部活動を存続し、生徒のスポーツの機会が損なわれないようにしていくために、合同部活の方式は有効です。また、部活動支援員については、外部指導員とのコスト比較も行いながら検討を進めます。生徒にとってより望ましいスポーツ環境を構築するという視点で、本年3月に、運動部活動のあり方に関する指針、ガイドラインを策定。今後、本ガイドラインの趣旨が各学校で活かされるよう支援するとともに、区の部活動改革をさらに進めていきます。
阿佐ヶ谷再開発の白紙撤回を求める。質問者は、洞口智子、革新。九条の改憲について、区長の現在の政治姿勢を伺います。
憲法第99条には、公務員の憲法擁護が定められており、特に行政権限を預かる区長は、憲法改正論議への言及には慎重であるべきとの考え方を踏まえ、憲法改正には広範な国民的議論を経た深い合意形成が必要であり、その動向を注視していくという区長の考えに変わりはありません。
川北総合病院の土壌汚染の可能性について、区の認識は？
当該病院は土壌汚染対策法等に基づき、施設の廃止などの際に土壌汚染状況調査の実施が必要とされる施設と考えています。
杉一小の跡地の利用計画について、見解を求めます。
小学校移転後の跡地への施設建設工事は、令和11年度以降と想定しているため、具体的な整備方針は現段階において未定です。
区長は 冤罪事件と戦う星野文明氏の存在を認識していますか？星野氏の再審に向けた活動を区が支援すべきと考えますが、見解は？
当該受刑者の活動については区の知るところではありません。また、行政として関与することは適切ではないと考えています。
消費税増税中止、施設使用料軽減、方南町駅バリアフリー化。質問者は富田拓、共産。消費税増税について、区内の自営業者の 79% が延期・中止を求めています。区内業者の営業と区民の生活を守る立場から、増税延期を政府に求めるべきです。
国が経済状況を踏まえ判断すべきものです。区として延期などを要望することは考えていません。
区内自営業者の 53% が消費税を取らず売上を削って納めています。こうした負の影響を区長はどう認識しているのですか？
国でプレミアム商品券等の景気対策を実施します。そうした状況を私どもも見てまいりたいと思います。
施設使用料について、前回見直しで区民負担が大幅に増加しました。区民福祉向上と公益性の観点から割引率を導入すべきです。
使用料の算定対象経費や減額免除等について、他自治体なども参考に今後検討していきます。
方南町駅にエレベーターが設置され、大変便利になったとの声が届きます。それとともに、東口のバリアフリー化を求める声も根強いです。改めて住民の声を東京メトロに伝えるよう求めます。
区としても重要な課題と認識し、東京メトロに早期の実現を粘り強く求めていきます。
国民健康保険、補聴器の購入助成、補助133号線について。質問者は、酒井正恵、共産。保険料の多子世帯への均等割軽減が必要というのであれば、都の対応待ちではなく、区として実施することを求めます。
国保財政の責任主体が都であること。制度設計を国が担っていることから、全国市長会や特別区長会を通じて、国と都に対し要望を行ってきました。今後も、他区と連携し、引き続き要望していきますので、区が独自に免除を実施することは考えていません。
都の包括補助事業の活用を含め、補聴器の購入助成の実施を求めます。
今年度実施する高齢者実態調査等を活用し、高齢者やケアマネの意見、費用対効果などを十分に考慮の上、福祉用具全般の再構築を行う予定です。
住民の合意なしに補助第133号線を事業化しないよう、都に意見書などを提出するよう求めます。
都から事業化に先立って、事業概要及び測量説明会を行うと聞いています。区としても今後事業化をするにあたり、区民の意見を聞きながら丁寧に進めていくよう、事業主体である都に伝えていきます。
西荻窪地域の道路拡幅は見直しを。駅南側再開発問題について。質問者は山田光平、共産。補助132号線道路拡幅計画は、西荻窪地域に重大な影響。区は今年度中に事業認可申請、来年度夏頃に認可取得の意向です。道路整備の根拠に、東京ガス緊急車両の通行確保と説明。一方、東京ガスの移転情報。区議団調査で、建物も古く、 2022年に向け統廃合を検討と確認しました。移転の可能性を把握しているのですか？拡幅の目的に駅へのアクセス性向上としてきましたが、当該路線の交通量は減少傾向ではないのですか？
先月、組織の見直しを検討している旨を伺っています。交通量は平成22年度と平成27年度で減少しています。
道路整備を懸念する声が急速に広がっています。区議会へ陳情署名3633筆を提出。住民合意に基づき計画見直しを。
広く周知し、丁寧な説明に努めます。道路整備が町の発展につながるよう事業を進めます。
道路拡幅計画を契機として、駅南側再開発の動きが活発化しています。再開発の検討を進める団体が区に代わり、地権者へ働きかけも。再開発の手順ではどの段階ですか？
地元地権者の機運は十分に高まっていません。検討の体制づくりを進めている段階と認識しています。
公立保育園や児童館は区直営で、西武線立体化は住民とともに。質問者は野垣明子、共産。民間園が増える中、保育の質を確保するため、すべての公立園を存続することを求めます。
区立園は、区内保育施設の質の維持向上や、障害児保育の充実に向け、中心的な役割を果たす必要がありますが、財政運営上、区立保育園の一部民営化は不可欠です。
東原児童館廃止で、杉区省にできる放課後等居場所事業は、拠点スペース以外の体育館や校庭等も自由に利用できるのですか？
学校と調整の上、適宜活用します。
保護者の合意なしに民間委託は許されず、株式会社の参入はもってのほか。学童クラブの民間委託ガイドラインは、職員経験年数や離職率を選定基準に含んでおらず、改定を求めます。
委託学童クラブの保護者アンケートでも9割以上の保護者から肯定的な回答がありました。公募にあたってはその都度審議決定します。
西武新宿線の野方伊予木間の立体交差事業について、地下化を求める住民の声を認識していますか？協議の場を設けてください。
地下化を求めるご意見は、区でも承知しています。協議の場は新たに考えていませんが、地域の意見を伺いながら取り組みを進めます。